ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。ジャックマンズポッドキャスト、はい、社会派ラジオとして、頑張っていこうかなと思って、お呼びしているのはこの方です。よろしくお願いします。と
よろしくお願いします。
はい、アマチュア、アマチュア宗教ウォッチャー兼メタルバンドボーカリストのカズ師匠、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でですね、まあ、前回の続きと言いましてもですね。
そうですね。もう1週間経ちましたからね。
1週間経っちゃいますからね。
体感的にはなんか10分ぐらいの気はするんですけど。
はい。はい、ですね、もう多分だいぶですね、もう今この4月のですね、だいたい10日あたり前後ぐらいの配信になってるかと思うんですけれども、今の世の中の流れは、置いときまして、取りだめ系ラジオなのでやりたい話をやっていこうかと思うんですけれども、はい、このラジオでもですね、一度お話ししてですね、私はですね、結構宇宙からの脅威に怯えてると。
はいはいはいはい、はい。
昔上司と二人でですね、超巨大 UFO を見てから、私はですね、宇宙人がまあ怖くて怖くてしょうがないと、いうこと。
はいはいはい、はい。
ということをですね、吉田祐樹会長のやられてるトウモロコシの会の。
トウモロコシの会の。
はい。投稿しまして。はい。
はいはい。
あちら、雑味役をやってる今に様がなんかレプテリアンであるっていうことを、責任、盛んにですね、吉田会長がおっしゃってたんで、で、吉田会長には、レプテリアンの今に様がいないところで呼んでくださいっていうことで投稿したら、バッチリいるところで呼ばれてしまいまして。
大好き俺、うん、はい、
でその後なんで読んだんですかって2本目の投稿を次は読まないでくださいよということで出したんですけど、見事にまた読まれてしまいまして
今完全に天丼じゃないですか、
いやーもう本当にですね、今レプテリアンの組織から命を狙われてる噂という噂の中だったでございますということで、はい。うん。なんでこの話をしたかというとですね、今この日本においてレプテリアンとちゃんと戦ってる組織が唯一あると、最近昨今の報道で知りましてですね、
報道ですよな。そうですね。まあ、どっちかというと自作自演のような気はするけども。ありますね。
いや、清水富香さんのね、引退に絡んで。
富香さんですか
。清水富香さんの引退に絡んで。
千元よしこさんですね。
千元よしこさんに なられたというところで。あれですね、びっくりしましたね。レプロってレプテリアンの組織だっていうことで。
それで、
ね、やっぱりいたんだ。
それね、
うん、
俺もツイートしちゃったもの。ツイートしたんだっけな、
うん、
レプロはレプタリアンとか言うんじゃねえかっていうの。
いやー、うん、いや、うちも急 巨大円盤を見た手前ですね、宇宙人の話っていうのがですね、普通の人はね、100あったら100否定できると思うんですよ。バーンつって。うちはね、3% 信じちゃうんですよね。あれに乗ってるのがレプテリアンで、つって。本当に、うん。本当にレプロがレプテリアンっていうか、トカゲ人間が運転してたらどうしようと思うと、怖いんですけどね。
何しろね、社長の守護霊が毎晩、宣言さんのところに、行くらしいですかね、守護霊は。守護霊が毎晩、宣言さんのところに行って、付きまといをするっていう。これ霊的ストーカーっていうことですよ、これは。
霊的ストーカーってなかなかのパワーワードですね。
そうですね。大爆笑でしたよ、僕は。くそ、俺のポジションが分かりづれえ、これだった。
いやいやいやいやいやいや。霊にストーカーされたら、どうもなりませんね。
だって、総裁がレプロの守護霊呼んで、それに対して、その、教団の職員が、あなた、そんな、あなた、守護霊に対して、あなた、その、霊体で毎晩、付きまといをするなんて、それはじゃあ、霊的ストーカーじゃないでか、っていう教団をする、球団をするっていう。まあ、そうなんでしょう。
さすがに日本国憲法では霊規制できないですからね。
そうです。そうなんです。
霊規制できないっつって。
そうなんです。まあ、霊が規制できないから、あれなんですよ。霊体アレルギーっていうね、難病を抱えた人も、そういう保護を受けたりとか、補助を受けたりとか、そういうことができないんですよ。
霊体アレルギーって有名ドキュメンタリーシリーズ、監視カメラで出てきましたけど、
ね。そうですね。ちょっといいですか？
はい。
今ここで監視カメラをぶち込むっていう、この自然な流れ、俺は自分を褒めたい。
すごいな
ぁ。赤目大好きなんですよね、僕。
僕もね、ですね、あれ大好きって言いますかね。ですね、今回はちょっと撮っておきたいんですけど、あれですね、なんと、シリーズ17にして、最終回ということがわかりました。いやこれはですね、緊急追悼特番を一度、ですね、こちら一緒にやってる人見師匠ともスケジュール調整して、これは大変だということで取り上げていきたいかとは思うんですけれども。
大事件ですね。
大事件ですね。
妖怪カメラが一回で打ち切りになった。
あれ、でも別の企画が進行中って16で言ってたのに。16か15で言ってたのに。くそ。あれすげえ面白いのになぁって。でもまあ、多分予想では、今年の夏に、多分ニコ動とかで心霊特集でやった時、さらっと17流して、で、さらっと、またメンバーが出てきて、続編決定みたいな話になるかなと。
タイトルを変えてみたいな。怖すぎだ、超怖すぎになったみたいな感じだったらいいって。
なんだろうね、監視ドローンとか。
ドローンの映像だけ結構辛いと思います。
無理か。やっぱり監視カメラで縛るから難しかったのかな、みたいな。ありますけど。
ファンドでドローンネタあったな。
ドローン、ドローンっていうか、あとは、 あまあまあ、LINE 通話とかで怖い話とかでね、やろうとしてもできないから、その辺もうちょっと間口を、カメラを撮っちゃえば、もうちょっとね、自由度があるんじゃないかと、思いますんでね。うん。うん。カメラでやるとなんか、くくるとあのシリーズを続けづらくなっちゃってきたのかなと。
そうです。うん。最近、封印映像のサブタイトルが監視カメラって、あのか、監視の死が死ぬの、死亡の死の監視カメラっていうサブタイトルがついてて、ええ、なんつう紛らわしいことするんだっていう、そういう憤りがつい最近あった。
まあ、なんていうか、闇動画とか封印映像とかシリーズね、なんかこの、すごいマニアックなあのドキュメンタリーシリーズの話をしちゃってますけれど。
ごめん、こっちの話をされるじゃなかった。
好きなんだけどなぁ、なんかあの二つは、えぐくて。うん。えぐい話が多くて。なんかこう、ちょっと。
痛い感じのが多い。
ちょっとなぁ、みたいなのが多くて。いやいやいや。それじゃなくて、もうちょっとこう、ね、こう、安心して見れると。私もブログの方で監視カメラの良さをね、力説してたらですね、そこですね、見てくれてる方が、ちょっと子供にも見せてしまいますみたいなことを言い出して、まずいんじゃないかっていう話を。
素晴らしい。僕は本当にもう、監視カメラの良さをみんなに伝えたいっていう欲望はもう、それはもう常日頃から思っていることなの。ああ。
僕も同じくですね、あれですね、ブログでも書きましたけれども、ヘビ女とカッパの出てくる、ドキュメンタリーシリーズ見ました、バーンつって。妖怪カメラのこと書いてますから。
これ怖すぎを思い浮かべちゃダメだって。
あれはあれで面白いんですけどね。
しかもヘビ女は阿佐ヶ谷在住だぞおーおーおお、これこの商店街知っとるわ俺っ
ておいおいおいおいみたいなね。いやー、あれね、ただ怖すぎはあれ作り物ですけどね。あれが本当だったら世界が一度滅んでるはずなんで。
でもさ、フェイク。
フェイクって書いてますからね。でもまあ、それ比べたら監視カメラはガチっていうことで。
そうですよ。
ガチ。
魔術道ってありますからね。
ああ、それね。それあれですよ、うちもラジオやってる人見師匠の方が、カテグルさんに会ってたっていうのがびっくりしちゃって。あれ存在したんだっつって。
魔術道のツイッターフォローしてるもん、俺。
同じく、フォローしてる。存在するんだっつって、やっぱ、あれ見ながら、結構最初ですね、au の動画で見てたんですよ。au のビデオパス。
あ、そうなんですね、ビデオパスに。
ビデオパスに、あったんですよ。1から6ぐらいまで、なぜか。
すげえな、ビデオパス。
今もあるかわかんないけど、うちが契約してた時は1から6ぐらいまであって、で、結構ああいうのがあっても、レンタル DVD で借りるほどでもないけど、金払ってるうちの、オプションの一つとしてこういうのがあるんだったら、見てみましょうや、みたいな感じで、ザラッと見てたんですよね。呪いのビデオシリーズとか、今70いくつまでシリーズが出てるけど、膨大なシリーズ出てるけど、あれを全部借りて、こうね、レンタルビデオでいちいち借りて見るの大変だから。そんじゃなくて、このね、ネットサービスでこう、たらっと一緒に見れるんだったら、見てみましょうや、みたいな流れで、うちを見出したのが監視カメラシリーズの始めだったけど、まあなんていうか、ひどいですね。
俺あれの良さをどう伝えていいかがわからない。
もうどうしていいかわかんないぐらいひどいですね。
本当に、本当にもう騙されたと思って見てとしか言えない。
いや、あれは、すごい、すごいっていうか、うん。
本当に俺、自分のその知り合いのその怖すぎのファンに、
うん。
監視カメラっていうのがすごい見て、うん、あれ、ぜひ見てほしいっていう。
うん。
言ったら、
うん。
カズさんはそこまで進めるんだ。
うん。
でも怖いの無理なんでパスで。お前怖すぎ好きなんちゃうんかい。お前とか声荒げちゃうんちゃうんだよ。
ダメだろうっつって。
うん。そうじゃねえんだよ。
わかんないから。いやー、あれはねうちはもうあれですね、あの、西尾ラジオやってるあのね、階段をよく撮ってるあの、人見師匠の方にも進め、あの、ちょうどあの、収録時間になって、あの、スカイプでこうかけたら、あの、なんかすごいライブ中継になって、いやー、今ですね、外なんですけど大丈夫ですって、いや、なんか用事あったらいいですよって言ったら、いや、ちょっと呪いのビデオ返しに行くとこだったんで、つって。そっか。ああ、でもあんまりこう面白くなかったみたいな話してたら、それだったらもう返しに行くついでにあの、返すってあれ、刀であの、監視カメラ借りた方がいいよ、つって。言って、おすすめですよっていう話して。で、借りたのが例のあの、借りてもらった、で、そこにあったのが、確かあの、呪いの人形の回、呪われてる、あの、呪いの、なんだろう、マッチ箱かなんかが見つかるって話でしたけどね。あの、ボーカルの女の人が、投稿して
た。あの、ね、ある、キーアイテムが、こう、ちょっとどれかがわからなくなっちゃったっていう。
そうですね。いや、あの、もうね、なんかあの、監視カメラシリーズのいいところっていうのは、あの、あれですね、あの、除霊する方出てくるんですけど、その除霊の料金がまあ高いことですね。
そう。高い。
高い。
通常40万のところ20万でいいよ。
50% オフですとか。呪いグッズ。呪い返しセット、これでっつって。
高い。
高い。
除霊猫とかね。
除霊猫とか。もうほんと頭抱えるほどひどいですけどね、あれ。除霊猫レンタルとかって。
ぜひ見てほしい。
ぜひ見てほしいですね。
そういう話でしたっけ、今回。
まあ、違います。
違いますね。レプティリアンの脅威ですよね。
レプティリアンの脅威について訴えていて、実際戦ってくれてるのが、大川隆法さんだけだということで。まあ、YouTube とかで見れるとね、あの、まあ、芸人だろうとしか思えない部分はあったんですけれども。
俺、ローラの霊言の時、マジで見たいって思った。
はい。ちょっとその、そこを存じ上げないんで、教えていただきたい。
ローラあのローラの霊言、
うん、まずこのちょっとうちがローラというのを分かってないんでそこから説明してい
ただくと、あ、そうですか、タレントのローラです、
ローラ
あの最近あのハリウッド映画とかにも出たりしてたら、オッケーっていう、
はいはいはい、
やだよのあのローラ
を
呼んだっていうのを、うん知った時、まあ見たい結局見なかったですけど、
うん、確かにね、相当なところまで呼べますからね、あれは読んだ上にあれ本とか出しますからね
、うん、それについてね、俺すげえ言いたいことあるんですよ、
はい、
その清水文香さんが、
ええ
本出したじゃないですか。
はいはいはい。全部いっちゃうねでしたっけね。
そうです、そうです、そうです。あれに対して、テレビのワイドショー見てたら、
うん、
コメンテーターが、
う
いや、普通は本を出版するっていうなると、
うん、
まずもう工事すぎって、文字起こしを、テープを文字起こしして、
うん、
で、それから、構成してとか、構成して、
うん、
印刷かけて、
うん、
で、その、製本されてて、できてくると、
うん、
結局、2ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよ、と。
うん、
だからもう、それぐらい前から計画してたっていうことなんじゃないかなって思うんですよね、っていうふうに言ってた、ね。
うん、
違うんだと、
うん。
そうじゃない。
うん、
幸福の科学は本当に2、3時じゃ本を出せるんだ。去年テレンス・ヒーが逮捕された
って言
ってた。
はいはい。
公選法違反で逮捕されて、幸福の科学の、幸福の科学の方が実現統合なのかな、
うん、
実現統合か、
うん。
ガサ入れが入ったんですよね。
はい。
ガサ入れが入った、
うん、
ガサ入れが入った、
うん、
翌日かなんかにその収録を行って、
ええ、
さらに2日後ぐらいには各教団の支部にその本が並ぶっていう現象が起こった。
やべえ。
そんなもんを2ヶ月前から用意できるわけがないじゃないですか。
うん、
逆に2ヶ月前からそれ用意してたら本物ですわ。
本物ですね。
本物の予知能力者ですわ。
なるほど。超生産能力を取るか、予知能力を取るかということですね。
そう。
2日で本を出せるってすごいな。それは、
まあ、何より驚いたのが、その数節でできるっていうことに、俺は一番驚いたんで。
あ、そっかーっていうか、うん。うちも、もう無理だ、やめるっつってやめたにしては、本が出せるっていうのは、すごく引っかかってて、あ、これは前々からなーと思ってたけど、その数日で
前々からあった可能性はあるけども、うん、その本の出版が早いからっていうのは、こう、幸福の科学に関して言うと、うん、理由にならないっていう。ね、ジュバンニが一晩でやってくれますよ。でやってるのが幸福の科学なん
で。可能なんだと。
デスノートのね。
デスノート。
つまり、エルっていうのはエルカンターレのことなんで。
エルカンターレはちょっと常識を超えてますね、そうなると。あ、そうなんだ、つって。なるほどな。
あれは本当にワイドショーでそれを見たときに、
うん、
俺をスタジオに呼べって言って。
皆さん、詳しくなくてね、あっちを語ってるからね、せめて YouTube 動画ぐらいなもんですからね。
そこがいっぱいあるんで。
うん、いやー、
そういうの多いんですよね。
うん、
いつだったか天皇陛下が、天皇陛下の霊言、守護霊インタビューで、生前退位の問題についてよくやった時だったのか、ちょっともうあそこもいろいろやりすぎて僕も把握しきれない部分があるけども、それか皇太子殿下の守護霊インタビューっていうのをやった時だったかに、ツイッターで、ついに皇族の守護霊まで、呼んだみたいな、結構バズってたんですよね。それに対してもちゃんとね、いや、そうじゃないんだと。
うん、
ついにってことはねえって言って。
ついに。
過去にやった皇室の人々の守護霊インタビューを画像を出して、前からやってんだって。
やってるよって。やってるよ。何を今更眠たいことをと。
そう。
なりますね。
アベンジャーズかなんかが流行ってきたな、ね、 マイティーソーの元ネタの、ソウルシンを、症例、ソウルシンをの霊言インタビューっていうのをやった時も、ついに神を呼んだみたいなこと書いてあったけど、違うと。違うぞ。違うぞ。総裁は、アマテラス大神の霊、アマテラス大神を呼んだりしてるんだぞっていう。神なんか昔から呼んでるんだよ。
呼んでるんだよ、と。やっぱりそうですね、マガジンでやってた、電気伝説アスラとか、妙伝霊とか書いてた作者の人、バリバリそっちのね、効果の科学の人でしたからね。
マガジン、すごいね。
うん。うち結構好きでしたからね、あれ。
加藤文也先生。
うん。
カンターレファイト、
ね。うん。いやで、最後、なんかビジネスジャンプでこう漫画描いてて以降はちょっと見てないんでちょっと残念かなって思う。一生懸命もっともう必死に探せば見つかるかもしれないけど。いや、すごく楽しいですね。妙王ミカエルとか出てきて。
くちゃくちゃ。
すごく楽しかったんですけどね。大体ルシファーが悪いことしてるっていうパターンでしたけど。
大体そういう風に、
うん、
こいつが悪いやつみたいな、大体ルシファー。大体そのルシファーと結託したのがレプティリアンとか、その辺がこう中国に入っていくとかね、言われますね。
中国語弱入手と、まあ中国語弱っていう感じもあるけど、まあ、なんていうか、極右の人と極左の人っていうか、まあ、左に振り切れてる方と右に振り切れてる方の意見っていうのは、ツイッターでうちは両方結構フォローしてるんですよね。で、大体この真ん中あたりが大体落としどころかな、みたいなのがわかるんで。
わかりますよ。
でもなんかうちがね、結構東北に住んでるんでね、割と原発の近所とか見に行ったりしてね、ツイートしたりとかね、動画撮ったりもするんですけども。だから、そういうので行って、リツイートされましたって来るけど、そのリツイート元を見に行こうと思ったらブロックされてるっていうのが結構あって。うちのこんなバスへのツイートでさえブロックする人がいるんだって思って。
ツイートしといてブロックって失礼な話よね。
だから、どういう風に言われてるか分かんないんだよね。どういう人がリツイートしたのかも分かんない。あら、ブロックされるぐらいの俺はツイッター欄になったんだと思って。そもそもフォローしなきゃいいだけじゃないのかと。
私もうん、某教団の、映画の、主題歌を、これはダンスになってるんですね。
はい。
某教団ってのめんどくせえ、幸福感覚でいいや。天使にアイムファインっていう。
あ、はいはいはいはい。
踊ったりしてるんですね。踊った動画が結構上がってるんですよ。そのうちの一個を見つけて、まぁちょっとツイッターで紹介したんですよね。踊った方からフォローをいただいたんですよ。こちらもフォローを返して、気づいたら、フォロー外されてたんですよね。そしたら、あ、この人ひょっとしたらマジだったのかもしれないと思って。俺は絶対なんかこの、ネタでやってんじゃないかっていうふうに。あ、これひょっとしたらマジだったの。それは俺のツイッター見たら、そらフォロー外すわな。
そうだった。ああ、真剣にこう、あれを見て、真剣にやろうと思ってやってたんだったら。
ついたから、ちょっと悪いことしたな。
いやいや。
大好きなやつ。DVD 出てるって。去年映画館で見たのに今年っていうか去年の年末、DVD 借りてきて正月に見たんで。
大丈夫ですよ、ちゃんとそちらの方にも貢献してますよっていう話ですけど。いや。
先週のアイムファイン。
地上波では初登場できない？
あ、いや、わかんないですよ。地上波で、やる曲はあるんですよ。
うん、え、マジですか？
うん、幸福の科学の映画って。前にファイナルジャッジメント。っていう映画があるんですけど、あれ僕見たの地上波ですか？
マジですか？
はい。
やっていいんだ。
多分独立系の UHF 局だとひょっとしたらやる可能性がある。
まあアニメに、まあでもアニメに宗教はありかなしかっていうと、昔トンデラハウスとかね、キリスト教系のやつやってましたんで、セーフだと思います。
うちの地元のその UHF 局は、テレビでやって、うわ、マジかよって思って、まあ、ちなみにその局って、その局って確か毎週幸福の科学の番組やってるけども。マジかって思って、しかもなんか別の、神秘の方かなんかの時も、その予告の、まあ、どこどこで地上波でやりますっていう、その予告の動画みたいなのが、テレビ CM ってさな、YouTube で確かあったんじゃない？俺それ見逃しちゃってたんですけど、なんか地上波初登場、ちゃんと出てた。
そりゃそうだわ。
しかも大体他の曲が、他にやってた曲が結構中途半端な時間にやってたと思うんですよ。夜中とか午前中とか、ゴールデンタイムにやってたんだよ。驚きですよ、本当に。うちの地元の曲。
すごいね。理解がある曲だねっていうか。
防災の講演会とか、ゴールデンタイムで流したりする。
大丈夫？それ。あ、でも。
マジかと。
いや
だってもいや、ちょっとそれを見て、だいたい3分ぐらい見てなんか嫌気がさして、ザ漫才に戻したんです。ザ漫才やってた時に確かに。
ザ漫才の裏。いや、勝てないからって言って、あれですね、枠丸ごと売ったとかそういうすごい話になってます。
いや、意外と近いところに嫌がるんです。決して遠い世界の話じゃない。
そう。
あ、だから俺余計にこう過敏になってるのかな。
いや、でも、バカにしたもんじゃないですよ。うちも住んでる近所にね、神殿建ったりするんで。ええ。いやー、でも宗教施設ってなんであそこまで豪華にできるんだろうってぐらい、すごいの建てたりしますからね。
いますね。
岐阜の方にも某手かざしの教団の大神殿ですからね。
でっかいのありますね。
うちもね、なんかちゃらっと言うと、なんか、うちの義理の、まあ、うちの奥さんの母親が一時期やってましたからね。手かざし教団。うちの奥さんが、小学校4年生時分にトラックにはねられて意識不明の大渋滞になって、半年意識が戻らなかった時に入信して、こう、あてがってましたらしいけどね。
まあ、そういうのは確かによくある。そういうので実際に治ったとかっていう逸話とかはやっぱ多いは多いんですよね。成長の家もそういうの多いんですよ。
何々のおかげで治っ、まあでも、ね、その後医療ミスとかあっていろいろグダグダになったんで。
あら。
多分そのエピソードにはうちの奥さんの方はカウントされてないんじゃないかと思うんですけど。なるほ
ど。私のは本当に、うちの隣の隣町に、施設があって、それ役場のすごい近くにあるんですよね。で、なんて言うんですかね。まあ、 まあ、和風なんで、
ええ、
国が、まあ、難しいですけど、
うん、
なんか、親城っていう感じ、
うん、
よくは説明が難しいんですけど、
うん、
最初その役場の近くなんで民族資料館がなんかだと思ってた。
うん
後々、その地図で見たときに、ああ、ここ、宗教の施設だったんだっていう。
ありますね。
逆にあの、滋賀の方行くと、ただの宗教施設にしか見えないけども、
うん、
実は個人が作ったテーマパークだった
っていう。それあの、カツラ小枝と書いて、パラダイスやとかいうパターンですね。
パターン。
ナイトスクープの。これパラダイスやーっつって。うん。いや、でも本当にあの辺に突撃して、これはパラダイスやみたいなことを言ったらすごい話ですけど、まあそこまでは攻め、まああの、ナイトスクープは攻めてくれないんで。
昨日、昨日か遅い感じでツイートしたんですけど、スターメーカーっていう番組やってたやつ。
はいはい。
タレントメーカーっていう番組で、その、いろんなこう有名人とかに無茶なオファーを出して、例えば内田裕也に三つ編みにしてもらうとか、アントニオ猪木に乗りツッコミをやってもらうっていうのがあったりとか、アパホテルの社長に春日のアパーっていうギャグをやってもらうとか、そういう、実際にそのオファーを受けてくれたかっていう、そういうクイズがあるんですよね。ってい
う
番組がもう終わっちゃったんですけど、
ね、
復活したら、大川夫妻に島田夫妻をやってもらうっていう、そういうオファーを出してくれねえかなって。
今、生、ね、なんか、やばいことになってますけどね、不仲説とか。
あ、もう、離婚はしてるんですね。離婚して、再婚してるんですよ。
ああ、そうなんですか。
今、だいぶ若い奥さん、連れてます。うん、元秘書かな。だから、息子の方が年齢近いとかじゃなかったかな。
そこまで。いやでも息子もまた映画のね、プロデューサーとかの方にも戻ってきたっていう話をちょっと、
そうです。
トウモロコシ会さん情報で聞いたんで、
今年のね、5月公開でしたかね。君の眼差しっていう。
ああ、聞きましたね。
プロデューサーで、
うん。
プロデューサーで役者としても出て、自分主題歌も歌っている。
なんだろう、この、わかる人にしかわからないこのサンテレビ感というか、僕の昔住んでた地元にサンテレビという放送局があって、そこは金さえ出せば番組持てるんで。
はいはいはい。
会社の社長が深夜で30分くらい枠取ってスナックのママとか呼んでトークウェブするっていう番組とか普通に作ってましたんで。
地方局っていうのは、ローカル局ってね、往々に接することがある。
それを劇場でやってるっていうのが、すごいなぁと。
あれでも、あそこのすごいのはちゃんと映画にしてるっていうところなんだよ。そうじゃない、番組さんとかが作った映画っていうのは本当にひどいもんなんで。まがいなりにも、まがいなりにも役者とかをちゃんと使ったり、ちゃんと映像をやってる監督を呼んで作ってるっていうところだけはすごいなと。
あと声優さんに対しても金払いがいいっていうことで評判ですからね。
そう。大体キャラ番長が悪役で出る。前世ちなみに小安
さん、
小安さん
、はい、ディオの声で有名な方ですね。
あの人が大体イーモンの役で、小安パケットさんですか、イーモンの役で出るんですよね。ちょっと今手元にね、あったのがたまたま 黄金の方っていうね、あの映画のパンフレットが手元にある。それは、あのテルメスとか、あの、写尊、写家ですね。それをその小安田哲人さんがやってるんですけども。
なぜそれが手元にあるんだというまでは置いておいて、スパッと出てくるところにあるんだろうっていう話は置いておきまして。はい。
この間買ったんです。この間ね、この間売ってたら買ってたんですよね。定価500円のところで、古本屋で1000円で買いました。
偉い。ちゃんと買って資料を準備して、いただけれてるというか
。霊言本とか1000円とか出して買いたくねえっていうのがもう、その言い訳に、その発言に全く説得力がなくなった瞬間だから。
これはっつって。
あの、小安さんの声っていうのは、あの、大川さんのその過去性。エルカンターレですね。
エルカンターレ。
声にそっくりなん、そっくりだそうで。そっくりだから、まあ、毎回呼ばれるみたいな。
いいなぁ。
だとすると毎回悪役の銀河万丈は何なんだ
銀河万丈さんと毎回戦ってたんですね。過去において。でも、割とエッチな話ですよね。例えばね、あの、某、あのね、あの、学会さんもあの、教祖が生きてるか死んでるか分かんない状況になってますけど、
まあ、そうですね。
もしも亡くなっても CV 小安さんでできますからね。
まあ、そういうことなのか。
ええ。
これ全然違うけども。
霊言が、っつったら、わーっつって CV 小安さんで行って、あの、ね、あの、なんですよね、あの、シルエットっていうか、あの、映像はなんかこう幻想的なのを直して CV 小安さんでやれば。
ええ、一体映像みたいな。
そう。立体映像っていうか、なんかね、まあその、神々しい映像だけで、あとは CV を小安さんがやっていただければ。
あの、初音ミクのコンサートみたいな。
みたいな感じで。
感じで。ファーンって、まあ、リュウ君が出てきて。
うん。
リュウ君って言っちゃった。これ、ちょっとなんでリュウ君って言うから説明だけちょっと紹介させてほしいんですけど。
あ、どうぞ。はい。
カルトっていう、あの、白石浩二監督の映画があるんです。
はい。はい、ありますね。僕も大好きです。
カルトで、あの、ネオっていう、がいるんですね。
いますね。
で、そのネオが出てくる前に、出てきた偉い霊能者が、龍玄って言ってます。
はい、龍玄さん、いますね。
龍玄とネオが知り合いなんです。
はい。
で、その時に、ネオが龍玄のことを話す時に、龍君っていう。龍君の力じゃんみたいな話。それが、あ、いいなって思って、じゃあ龍鳳のことも龍君って呼ぼうって思
知り合いじゃないけどって。
知り合いじゃないけど。
ないけどって。龍君はねーっつって。
文字で書くと、たかしくんかもしれない。確かに、あの人、たかしくんだけど。本人、たかしだけど。
りゅうくんは。
こういう感じですね。
うん、でも CV、CV がね、やる、あっちに、まあでも今、結構そういう戦略としていいかもしれないね。あの、自分が猛録して引退した後、あの CV で、小安さんがやってくれるわ。
いやー、普通に息子が継ぐと思うけど。でもやっぱでも、そういう宗教関係の代替わりって結構重要なことで、大抵宗教って、どんだけ大きな組織でも、その教祖が代替わりするときに、あのその後継者問題で割れたりするんで、だからその創価学会が入っちゃった、まあ某教団が、
某教団が、
そういう風に言ってるのか死んでるのかわからないっていう風に言ってるけども、そういうことなのかなっていう風には、
どこもね 一つ代替わりするときに、あれですね、叩かれないのはやっぱり振動かなと。あ、そうか、皇室が代替わりしても別にビクともしないんで。
いや、でも歴史を決めることこそ、南北朝時代っていうのがあるので。
あー、なるほどね。
可能性としてはなくはないっていう風なのは、
うん、確かにね。まあでも、カウントしてもあそこの1回だけなんで。あとは出口鬼三郎とかありましたけど、まあそれは、はいはい、まああれは脳幹でいいですかね。
アナウェブ研究所は酵素がなくなって消滅しました。
そうでしたね。うん。
大好きバスターね、アナウェブ研究所。
そうですね。うん。特にそうですね。無理やり。なんと、こんな話をしてると45分長くしてるので。我ながらちょっと、やばい話をしてるかなと思いつつも、そんなにリスナー数が多くないんで、大丈夫かなと高をくくったりしてるこのラジオですけれども、
こういうイメージ出してるん
ですね。多分大丈夫です。僕の友達、某学会員ですから大丈夫です。ということで、まあそんなところで、本当にですね、先週今週と割と社会派ラジオを標榜しつつもあれですね、宇宙からの脅威と戦っているのは、幸福の科学だけだということで、
うん、
割と映画は面白いということで、一体締めたいと思います。
かどうか
見に行くまでの過程が面白い。
そこまでの責任を負えない。
ということで、おのおの方、宗教みたいで始めたりするときは自己責任でお願いしますというところで、じゃあ今週はこの辺で締めたいかと思いますので、はい、幹事長、ありがとうございましたというところ
で。ありがとうございました。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。